こんにちは、四柱推命鑑定士の翔子です。この番組は四柱推命鑑定士の翔子が四柱推命のこと、占いのこと、あれこれお話ししていく番組です。さあ、とちょっとね、お久しぶりになってしまいました。なんかね、このラジオトーク音声がね、うまく取れる時と取れない時があって、ね、せっかく10分ぐらい喋ったのに、あれすごい音が遠いよという時があったりとかしてね、ちょっと配信できなかったりしたんですが、今回うまくいくといいなと思っております。さて、いよいよですね、今日は2月1日で2月になりました。1月いかがでしたか？私1月は本当にすごくゆっくりな時間の流れだったような気がします。まあなんでだろう、多分ね、もうなんかお正月とかが3ヶ月ぐらい前な感じに結構したりするんですが、なんか1月長かったなっていう感じがしますが、ただ2月はね、油断していると秒速で去るので、ちょっと気をつけながら行こうと思います。まあ、2月はね、もともと何日かね、他の月より少ないのでね、それももちろんあるとは思うんですが、そうです、あっという間に過ぎ去る可能性があるのでね、ちょっと気をつけつつ行こうと思いますが、さあ、明日2月2日は節分ですね。そして2月の3日が立春となります。あ、そうそう、私は、2月にね、2月、3月もちょっとかぶってるところもあったりもしますが、四柱推命の講座をやります。明日までは、早割の料金適用となりますので、もし講座受けたい、あ、そうだ、申し込むの忘れてたという方は、明日までに申し込んでいただくと、はい、いいかなと思っております。さあ、そしてですね、今日は何を話そうかというと、まあ、その立春が来るということは四柱推命で1年が始まるということになりますので、まあ、1年がようやくスタートとなるねということと、そして暦のこと、陰陽のこと、少しね、お話ししていこうと思っております。そう、今年は124年ぶりだったかなに2月の3日が立春となって、去年より1日早いので、あれもうそうかっていう感じがしますが、そう、これはね、まあ、詳しくはググっていただければ出てきますが、そうです、今年は2月の3日が立春です。で、2月の3日から本格的に蚊の戸牛ということになりますので、そこから監視が切り替わります。やはりね、四柱推命はこの監視の切り替わりによって、いろいろ持っている名識の中が変化する場合があるので、そこがすごく大事ではありますので、まあ、ちょっと変わっていく時期なんだなっていうふうに思っていただいて行くといいかなと思います。まあ、この蚊の投資の年がどんな感じかっていうことは、また改めてお話ししようかなと思います。次回それを話そうかなと思っていますので、今回は、あとは陰陽の話と、そうですね、立春にまつわるいくつかちょっとお話ししようと思っております。そう、まずですね、立春がから、まあ、春になりますね。そうです、立春からもう春まあ、まだ寒いですけどね。とはいえ、梅の花が咲いたりとかしてたりとか、日がちょっと長くなってきたので、やはりね、真冬からかは少し変わってきたかなっていう感じが感じられるかと思います。日が長くなりましたもんね、少しね。そう、そしてあと、私がね、ちょっとこの質問したいことがありまして、初馬手行事をご存知ですか？初馬は立春を迎えて初めて訪れる馬の日のことなんですが、なので文字で書くと初めての初、そして馬は動物の馬の方ではなくって漢詩の方の馬を書いて初馬っていうんですが、これ私が、そうだな、幼稚園ぐらい、多分4歳とか5歳ぐらいの時に、ぐらいの時に住んでたところで、この初馬っていう行事をやっていたと思うんですよ。で、それはね、すごくなんとなくだけど覚えていて、そう、冬にやっていたか、冬か春とか、多分そんなに暖かい時期じゃなかった記憶があって、何をしていたかっていうと、私住んでいた、まあ、東京まで東京育ちなんですが、農家とかもたくさんあるようなところで、山の中っていうか里みたいなところに住んでたんですが、そこの中をその大人たちがその回るんですよね。なんか巡ってた気がします。その一 個どっか行って帰ってくるじゃなくて何箇所か回るんだけれども、そこの行った先がそのお稲荷さんだったりしたんですよね。そしてそこに旗を立てるみたいな、でなんか文字もねその旗に書いてたような気もするんですけど、まあ、今度ちょっと詳しく聞いてみますがどんなことをしていたか。でその旗を覚えていて、それがね今となっては五行なんだったなっていう記憶があるんですよ。っていうのもその旗をね作ってたと思うんだけれども、青もしか緑だったかな、赤黄色白紫、紫は絶対入ったの覚えてるんですよ。紙だったか、まあ、多分紙だったと思うんですけど、布でその旗を5色をつなぎ合わせて作って、なんか文字を書いてたような気もします。でそれをいくつも持って何箇所か回って巡ってった先のお稲荷さんとかにそれを置いてくるっていうのをやってたんですよね。それについてった記憶があります。で、ああ初馬かみたいな、私が引用語行の勉強をちょっとした時に、初馬ってこれなんか引用語行っぽいなと思ってちょっと調べたら、初馬は立春を迎えて初めて訪れる馬の日で、古来よりこの日にお稲荷さん詣をする習わしがありましたとのことですよ。そして初馬は豊作祈願とこうお稲荷さんへのねお参りの信仰が結びついたものだということが分かりました。そしてこの日京都の伏見稲荷ではお祭りで賑わうそうです。そうだったのか。でも私京都出身ではないんですが、この初馬やっていて、まあ豊作祈願がすごく入っているので、もしかしたら農家さんとかは割とこの習わしの京都だけではなくってやっていたのかなと思って、ただね本当にその後私市内で引っ越したんですが、その引っ越した先ではそんなことやってるの一回も見たことなくて、私もついていったこともなかったので、本当にそこはまあ、農家の方とかもいたからかな。というわけで初馬について何かご存知の方いたら教えてください。やっていたよとか今でもやっているよってなったらぜひ、ちょっと知りたいです。そう初馬。そしてね、まあ、春これからだんだんね少しずつこう、まあ、冬の状態から日が伸びてきたりして少し暖かくなる時間帯も出てきたりとかして、ね、春に向かっていくなっていうのを少し感じられる時期だと思いますが、冬は陰のエネルギーですね。陰が強い状態、陰が多い状態。そして夏は陽の状態ですよね。で夏の陽が多い状態から冬へ向かうときはだんだんと陽が減っていって陰が増えていきます。逆に冬の陰が多い状態から夏に向かうときは陰が減っていって陽が増えていきます。なので今これからの季節、春はまさにその陰が減って陽が増えてくる時期となります。秋とかは少し寂しい気持ちになったりとか、一日で言うと夕方は寂しい気持ちになったりする方も多いかと思います。で、一日で言うと昼間が陽が強い状態で夜が陰が強い状態です。で、やはりね陽が強い秋、夏から冬に向かう時とか昼から夜に向かう時はこのエネルギーがすごく大きかったものがだんだんと小さくなっていくので、そう活発だったのがだんだんだんだん静かになっていく、気持ちで言ったら少し落ちていくみたいな感じになるので、なのでちょっと寂しい感じが起きたりします。まあ、なのでこれで言うと秋の夕暮れは結構寂しい感じがしますよね。日が暮れるのもあっという間になってくるし、あちょっと寂しい感じってなるのは結構この陰陽で考えると自然です。で逆に冬から春に向かうときは、ね、静かだったり冷たかったものがだんだんと暖かくなっていくので、陰の状態から陽の状態になっていきます。ですので、なんていうのかな、気持ちで言ったら上がっていく。植物も芽生えていって、花が咲いたりとか、上に上がっていくエネルギーってなりますが、気持ちも上がっていくので、少しウキウキしたりとか、あんまり寂しくなるっていうかね、まあ別れと出会いの季節みたいな。まあ学生とかだったらそういうのもありますが、どっちかというとワクワクするような状態っていうのが、春になります。こう上がっていくっていう感じ。まあ若干ね、こう、割と、うっかりしてしまったりしやすいこともあるかと思うので、その辺はちょっと気をつけつつ、まあウキウキこう気持ちが上がっていったりエネルギーが上がっていく楽しい時期にもねなりやすいので、 ぜひね、そんなことをちょっと意識しながら、ああそっか、ウキウキする時期だなと思いながら過ごしていただけたらなと思います。そうそう、そしてそうですね、カノ投資についてはまた次回お話をしていきます。講座受付中ですので、もしご興味ある方はぜひお早めに行っていただけるといいかなと思います。では今日はこの辺で、ちょっとうまく撮れてるといいんですが。